おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。今日はですね、今回からしばらく私の言葉のワークオンラインレッスンに参加してくださった方々を順番にゲストにお招きしたいなと思ってます。さあ、今日はどなたからスタートか、後ほどお楽しみにしてください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速、実は3月に、この言葉のワークオンラインレッスンに参加してくださった、オンラインですので、私は大阪にいるんですが、栃木から参加してくださった、今日は松本美香子さんに登場していただきたいと思います。松本さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、こういったインターネットラジオは松本さん、何回かご経験ありますか？
いえ、初めてです。
初めてですか？
はは い。
い。じゃあ今日はね、ちょっとの時間ですが、楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい。まあじゃあね、聞いてくださってる方、いろんな方いらっしゃるかと思うんですが、まあ、松本さんって、誰なの？何者なの？栃木ってどんなと
うん。
ころ？何してんの？いろいろ興味があると思いますので、ちょっとね、松本さん、自分の、自己紹介を兼ねて、まあ、今の自分の活動について少しお願いしていいですか？
はい。ですね、栃木県ですね、日光東照宮があるところですね。はい。あと、私が活動、運動指導の活動をしているのは宇都宮市なので、餃子の町とかって言われています。
まだ宇都宮餃子食べたことないです、私。
はい。美味しい餃子がいっぱいあります。
はい。
はい。仕事はですね、シニアの方を中心に運動指導を行っています。あとはサークルなどですね。でも全体的には自分と同じぐらいの年代の方、はい、が多いですね。はい。
じゃあ、美香子さんの年齢を聞いちゃってもいいんですか？
い。今年、還暦になります。
はい、生まれ変わる年です ね。
あ、そうなんですね。
はい、そうですね。おめでとうござい
りがとうご
ま
ざ
す。
います。
はい、まあじゃあ今ね、シニアの運動指導してるっていうことで、まあ私もね、運動指導の人間ですから、まあどうしてもそういうお付き合いというか関わりの方が多いんですけれども、美香子さんはこの、まあ、シニアの方の運動指導っていうのはいつぐらいからやってらっしゃるんですか？
仕事を始めたのが、ちょっと子育てが一段落した頃で、たまたま市の保健センターの運動指導員の募集があって、そこに応募して入ったのがきっかけなので、フィットネスクラブっていうよりは、健康づくりのための運動というところがスタートで、で、そこにいらっしゃるのがやはりシニアの方が多くて、で、そこからスタートしているので、ずっとそんな風にしてつながっています。
そうなんですね。じゃあもうそれでは も
い。
子育てが落ち着いてからだから、かれこれ10年、
そうですね。もう20
20年。
年ぐらいになり
おお、
ますかね。はい。
はい、
はい。
ね、そうですね。ということはもうね、その時生まれた子供さんは20歳になってるっていうぐらいですからね。でも最初まだ自分はその頃ね、20年前だったら40歳ぐらいなわけですから、はい、どんな感じでした？その初めてそういったシニアの方に運動指導するっていうことで。
なんか私、自分がおばあちゃん子なんですね。なので、割とおばあちゃんと一緒に、おばあちゃんの友達のところに遊びに行ったりとかしていたので、意外とシニアの方って、なんか身近というか、あんまり抵抗がなくて、はい、割とすんなりだった気がします。
すんなり溶け込めちゃっ た。
はい。
それいいですよね。なんか結構ね、運動指導っていうとこう元気な方に運
は
動を
い。
提供していて、でまあやっぱり昨今はね、こう介護予防というようなことで高齢者の方の指導を急に始めなきゃいけないってなった時に、ちょっと戸惑う方も多いと思うんですけど、じゃあ美香子さんはどちらかというとシニアにすんなり溶け込んだ。
そうですね。はい。
でも美香子さんもともとあれですよね、全然そのまあ子育てする、まあ、子育てしている間はお仕事してなくて、その前の、キャリア私一回聞いたことがあるんですけど、なんか飛び込み？
そうなんです。私
ね。
結構運動をしっかりというか、
はい。
はい、オリンピック目指してぐらいに。
え、
そう
じゃあ
なん
ちっ
です。
ちゃい時からずっとそういう水泳系です
いや、
か？
中学までは器械体操をやってて、
あ、
はい、で、高校大学で飛び込みをやってます。はい。
高いでしょ？
高いです。
いや、まあ、器械体操は平均台とか、まあ、そう、鉄棒とか、まあ、そこそこ高いと思うんだけど、もっと高いでしょ？
そうですね、上は10メートルあります。
え、初めて飛び込んだ時って怖くなかったんですか？
いや、怖いんですけど、まあ、だんだんには順番を追っていくので、
は
なんか他の人が言うほどは怖くなかったよう
い。
な気がします。よくなんかプールを覗くと、飛んだらプールからはみ出しそうとかって言うんですね、皆さん。ポンって飛んだら。そういうのはなかったので、
すご
はい。
い。私、意外と高いとこ苦手で。
はい。でも、今は
高
怖い
い
で
と
す。
こに行っても、前を見てる分にはいいんですよ。高いところ、下を見ると、もう、クラクラって感じなんですけど。
はい。
まあでも、飛び込みってね、なかなか、レアなって言ったらいいんでしょうかね。
そうですね。
ね、あれ、
はい。
レアって、なんかこう、まあ、マイナーというか、
そうで
ね、
す、そう
な
で
か
す。
なかそのお目にかかることがないなと思うんですけれども、あ、でもね、オリンピック選手目指すっていうようなことで、なんかその時にこう自分でやってて、あ、なんかやめようとかそういうことは思わなかった。楽しかったんですか？
あります。高校時代ですね。結構コーチが厳しくてですね。はい。なので、高校時代はもうね、絶対やめようと思ってたんですけど、なんか、まあ、大会もこう、優勝したりすることもあったりして、ちょっと楽しい経験もあったりして、飛び込み嫌なままで終わるのは嫌だなっていうちょっと切り替えがあって、なので大学はまあ、大変でしたけど、楽しかったですね。はい。
そうなんです
は
ね。
い。
まあね、高校大学とだから、まあ都合7年とかね、それぐらいやっ
そう
た
で
こ
す
とに
ね、
なるん
は
で
い。
すかね。そういう、まあスポーツウーマンって言ったらいいんですかね、スポーツレディって言ったらいいんですかね、まあ、バ
は
リ
い。
バリのある意味体育会系ですよね。
そうなんですよね。
ね、でそこからなんつうか、シュッとこう主婦になっちゃったんですか？
そうですね、はい。
まあ、なんと、なんかそれを生かして、なんかこう飛び込みのコーチになろうとか、そんなことは思わなかった。
コーチもって思ったんですけど、私、もともと石川県なんですね。
そうなんですか。
実は生まれが市川で、そっちでやってたので、少し教えてた時期もありましたけど、まあ、こっちに来て、まあ、結婚してからもう、まあ、子供が生まれたとか、いろいろあって、はいですね。今はまあ本当に大会の時とかにちょっとお手伝いするぐらいです。
なるほ
はい。
ど。まあまあね、そういう、まあ、スポーツを一生懸命やった時期もあって、で次はこう子育て、主婦ですか、お母
はい。
さんを一生懸命やった時期があって、まあ今もうね、子育てが落ち着いたってことですから、まあ、またこう自分のための時間でもあるのかなと思うんですが、まあ、そこでそのシニア指導をしてるってことですよね。なんかそのシニア指導を、まあ、シニアの方の健康づくりをこうしていく上で、なんかこう自分でいろいろ思うことっていうか、あ、なんか、あ、この仕事やってよかったなとかって思うことってあります？
やっぱり身近に、シニアの方ってもう、現実的に困ってることがいっぱいあるので、膝が痛いだったりとか、もう、こう、動きづらいだったりとか、いっぱいあるので、で、それをこう、うまくお伝えできたときに、やっぱり変化があったときによかったなって思えるし、先生の仕事っていい仕事ねってよくおばあちゃまたちに 言われます。
感謝されるんでね。
そうですね。
嬉しいよね。
はい。
ね。
そうそう、いい仕事よねと、私も、もう一回やったらそんな仕事したいわとかって言われることもあったりするので、そういう時は嬉しいですね。
そんなふうに言ってもらえるってことは、いかに松
ね。
本さんが、美香子さんが普段から、
ま
素敵な、運動指導されてるかっていうことの、
あ。
証かなと思いますけど、
ああ、そうです。でも本当に嬉しい仕事ですね。
ね、逆にちょっと難しいなとか、ちょっとこれは困るななんて思うことはないですか？
困るっていうか、やっぱりその、うまく伝えられないというか、自分のもう、指導範囲から出てしまうので、例えば腰の狭窄症であったりとか、いろんな病気で、やはり続けられなくなる、もう本当、手術に入ってしまうとか、あとはもうシニアの方だと、その介護施設みたいなところに入られたりとか、介護予防を受けられるので、やめますっていう方もいらっしゃりとかして、もうちょっとその前にやってあげられることがあったんじゃないかとか、できたことがあったんじゃないかっていうのは、ちょっとやっぱりそういう場合って思いますね。
ですね。私たちは医療従事者ではありませんから、やっぱりそのできることっていうと、ある程度自分で自律的に意思を持って動きたい、動こう、もしくは動けるっていう人に対してしかアプローチできない。で、やっぱり医療の手を借りなきゃいけない人も、当然ね、年齢を重ねると増えてきますから、でもそういう方々でもね、例えば手術をしても、またね、戻ってきてほしいなって思うわけですけれども、そんな美香子さんが言葉のワークのオンラインレッスンに参加してくれたじゃないですか。普段よくいろいろ機能改善のセミナーだとかね、そういったものにも熱心に参加してくださって、もうすっごく質問も多いし的確だし、でもうとことん自分がきっちり理解するまで向き合ってくれる真摯なイメージ私は持ってるんですけれども、その美香子さんがこの何て言うのかな、言葉のワークっていうことなので、それは自分の中でちょっとやろうかなって思うきっかけってあったんですか？
伝えているけれども、私は伝えた気持ちになっているけれども、意外と伝わってなかったりとか、
がっかりね。
することも
確かに。
あって、
あるあるです。
もうちょっと違うやり方があるかなっていうのと、たまたま、シニアの方なんですけど、やっぱ講座みたいなものがあって、それを録画させてほしいっていうのがあって、その録画されたものを、もらえますかって言ったら、いただけて、それ見て、聞いたら、もう自分で愕然と。
いや、それはこの夢の種もそうで、喋ってる時は夢中で楽しく喋ってるんですが、後で聞くと「なんじゃこりゃ」っていうことは多々ありますね。ありますありま
あまりのもう自分の言いたいことだけもうぐるぐる喋ってるっていうか、運動指導ではなかったのでなおさらなんですけど、本当に私が言いたいことを言ってるだけで、これじゃ自分も聞いててもううるさいみたいな 感じになって そんなに言われてもうるさいみたいになったので。
確かに、そういう人嫌だよねって思ってるくせに自分もやってるみたいな。
なので、これは何とかしないとなーっていう
いやでもそれを、そういうふうにやっぱ気づく人とね、気づかないまま行く人もいると思うんですよ。それ気づいたのはやっぱすごい。
そうですね。そういうことにします。
いやでもね、気づいたら自分で自分がっかりしちゃうよね。わ かります、すっごいわかります。私初めて自分の声を聞いた時に、結構いろんな人から「いい声ですね」って若い頃よく言われてて、「アナウンサーになればいいのに」って言われて、ちょっと図に乗ってたというか調子に乗ってたことがあって、でも初めてその録音した声を自分で聞いた時に、 どこがいい声なのって自分で思って、なんか人に言われてこう調子に乗ってたけど、ああ、なんかそれって単におだてられてたんだなっていう、それを真に受けてた自分がもう恥ずかしいっていうか、もうね、あれだったら入りたいってこう思ったことがありましたね。はい、意外と自分って自分のこと分かってない。そうなんだ。まあそういうなんかこうきっかけっていうか、まあでもそれ聞けたの良かったですよね、見れたの
そう
は
です
ね。
ね、はい。
まあそれでまあ実際にこう3回だけのね、オンラインレッスンでしたけれども、まあちょっとねこう時間もタイトな中でいろいろホームワークにも取り組んでもらったりとかして、なんか美香子さんの中ではなんかその、言葉のワークを受けた中で気づいたこととかってあります？
一緒に参加された方のいろんなそのエピソードを聞いたりとか、いろんな方のこう話し方だったりとかを、なんかその集中して聞いたというか、何気なく聞いてるわけではなく、それをなんかいっぱい聞かせてもらったことで、あ、こんな話し方もあるんだとか、なんかその、で、その方が話してる、その方はなんか自分の話し方ってこうなんですって自分で評価されてるんですけど、私から見ると全然そうではなくて、すごくよかったりもしてて、自分の評価と人の評価も違うんだなっていうことが一つあって、あ、それぞれに話し方とか、その特徴があって、良さがあるんだなっていうのが一つ気づけたことですかね。
そうですよね。
は
まあ
い。
みんなが同じ声で同じ喋り方だったら本当に面
はい。
白くないですしね。なんかこうやっぱりそれぞれの、なんだろう、こう個性というか、その人らしさっていうのかな、またその人が経験してこう培ってきたことっていうのが、なんかやっぱりこう、まあ、顔立ちや立ち居振る舞いにも出てるけど、声にも出てる、まあ、言葉の使い方にも出てるなっていうのは私も思いましたね。なんかそれは美香子さんにも本当それ言えると思いますよ。なんかこうすごく、なんだろう、ちょっと可愛いですよね、喋り方が。このここがこうキュッと、口
は
角がこうキュッと上がっ
そ
て、
うですか。
可愛いですよね、こう喋り方
はあ、
がね。だけどそう可愛いんだけれども、なんていうのか、こうその丁寧さというかね、律儀さっていうのもこうすごく感じる、なんか、あ、美香子さんだなっていう 感じがすごくしますね。特に美香子さんの時の第2期っていうのは人数もちょっとね、多かったので、本当に個性的な人も多かったですし、皆さんのね、フィードバックの応酬が ねえ、特になんかこう3回ありましたね。最初はお話を構造化してお話しする。で、2回目の時はまあ語彙力を上げるっていうところで、まあ、3回目が表現力を高めるみたいなようなテーマだったと思うんだけど、なんか一番美香子さんがこう取り組んでて面白かった回は何回目ぐらいですか？
2回目の時ですかね。はい。だいぶその書く時に、言葉を、どんな言葉を選ぶか、自分のないボキャブラリーの中で 何をこう引っ張り出すかみたいな、のが、すごく、よかったなっていうか、考えたら、なくてもそれなりに、出てくるっていうか、あと、何を自分が伝えたいかをすごく考える時間になったので、言葉っていうよりも、本当に自分が伝えたいことは何かっていう、それをずっと考えられたことが良くて、なんかそれは、なんか意外と仕事よりも、家族との会話につながった感じがします。なんか家族って割とこう、ポンポンとこう、短い言葉で、それこそなんかもっと小さい言葉の枠の中で
そうとか、それあれみたいなね。
喋 ってたのが、ちょっとこう、会話が、なんかな、会話が弾むじゃないけど、感じになったので、ちょっと 口調も穏やかになるっていうか、
おお。
私結構、投げてたな、みたいな 言葉を。
そうですね。なんか家族ってなんか同一化しやすいし、分かってもらえるであろうっていうちょっと甘え依存的なところがある中でコミュニケーション取りますもんね。私
なん
も
か
主
す
人に
ご
対してはそう
く、
ですね。
そうですね。なんか家族に対しての言葉がけが多分きっと私自身が多分変わって、向こうからもこうちょっと戻ってくるようになったみたいな、感じがちょっとします。なんで。
もうじゃあこの言葉をきちんと学ぶことは家族 円満の
はい。
秘訣ということなのかな。
そう思います。
でもそれは嬉しいですね。何
は
よ
い。
りもやっぱりその人の健康をこうね伝える私たちの立場からするとやっぱりこう家族の健康であったりだとか、そこには体だけじゃなくて家族とのつながりっていうかね、こう関わりもやっぱり健康的であることって大事だと思うから。そこがまず潤って いい結果が出たのであれば何よりでございます
はい、
ね。
よかったです。
そうですね、確かに第2回目の時は皆さんでこうね4文字熟語であったりだとか対義語とかね、なんか小学生の頃に習ってはいるんだけれども、ね、そういえばそうそうそんなんだったって思い出せるんだけど、日常の中ではあまりそこ意識しないですもんね。でも私もあの時皆さんのいろいろ書いてくださったのを見た時に、意識したことによってその瞬間だけでも、語彙力がわっと広がっていきますし、この言葉使いたいけどこれで合ってるかなってことで、結構皆さん辞書とか
一緒です
ね、
ね。はい、
聞かれ
調
たん
べ
じゃ
ま
な
し
いか
た。
な。そうそう、なんか私やっぱりこの言葉のワークをやるときに、そんなにすごい言葉の専門家ではないんだけれども、ある人に言われたのは、自分のやっぱりこう心をこう入れる箱が言葉じゃないかってこう言われたことがあって、その時に相手の人が、ちっちゃな子供だったら子供たちが開けたくなるような箱、つまり開けたくなるような言葉だったり、相手の方が目上の方で、すごく素敵な方だったら、その人をやっぱりリスペクトしていくような箱っていうか、言葉を使うといいよね、それがあなたのこう心を表すことになるよねって言われたことがあって、まさしくそうだなって思ったことがあるんですね。でそれをじゃあどうやって身につけようかって思った時に、やっぱりそういう人と接していかないと、いつも自分のこう気楽な人とばかり、家族としか付き合いがないと本当にもう、はあみたいな 本当短い言葉で済むけど、じゃあ隣の奥さんと喋ろうと思ったらちょっと言葉足さなきゃいけなくなるし、ね、男性ってなると性が違うとまたちょっとなんかいろいろ言葉を尽くさなきゃいけないし、ね、全く初めての人だったらさらにさらに言葉を尽くさなきゃいけないし、だからいろんな人と出会っていろんな人とお話をするのが、やっぱりこう言葉を身につけるのには、一番いいのかなって思ったりしますけど、どうですか、やっぱりこうシニアの方の指導って自分よりも年上の方が多いじゃないですか。でそうすると結構は私たちの知らない言葉とか、それってどういう意味なんだろうって思うようなこととかないですか？
言葉はそんなになんか、ただ自分が思っている体の感覚と、シニアの方の感覚が違うっていうか、体の状況を伝えてくれるときに、それはなんか、それはどういうことですか？みたいなのはよく聞くことが。
なるほどね。その言葉の難しい言葉で言うと、こう定義というか意味付けというか、私たちが持っているものとそのシニアの方が持っていることがちょっと違うってことかな。
なんか、同じ痛いって言われても、多分なんか私の痛いと、シニアの方のしんどさとかは、ちょっと違うんだなっていう、感じがしますね。やっぱり、 経験もあったりとかなんだと思うんですけど、なんか私たち、自分よりはずっと我慢してるっていうか、その、感じはします。そういう、意味でちょっと意味がっていう、言葉遣いというよりも、同じ言葉の持ってる、意味合いが、やっぱちょっとその、違うなっていう昔の方って、
なるほど、なるほ
はい、
ど。なんか、
我慢強いというか、パワフルというか
なんか、その我慢をした中での痛いと、かわいいって何でも言っちゃうように、痛いって言っちゃう感じと、同じ痛いっていうね、言葉は一緒でも、なんか全然深さとか厚みとか、いますもんね。
だからなんかあまりその言葉を、やっぱなんかお一人暮らしの方もいたりとか、本当にご家族をこう亡くされて住むの方とか、こちらは知らないんだけれども、結構人数がいると、いろんな状況の方がいらっしゃって、ちょっとワークの中でもこう使ってはいけない言葉みたいなのもちょっとあったりします。それとは違いますけど、でも、あまりこう、なんかその、なんだろう、ある意味こう、ご主人の話でね、例えば自分の主人の話を出して、ちょっとね、こんなことがあってイライラしたのよっていう話も、笑ってくださるけど、でも中には、本当にご主人亡くされたばかりの方もいらっしゃったりとかするので、なんかそういうちょっと、私が言ってる言葉をこう笑ってくださってるけど、心の中ではそうでない人もいるなとか、そういうことをちょっとなんか思うようになりましたね。
そうですね。まあまあ、それだけ美香子さんもこう経験を積んだり、自分も年齢を重ねていくと、まあ、そういう感受性というかね、センサーがやっぱり出てくるっていうのありますよね。やっぱ若いと、なんていうの、ある意味こうエネルギッシュで、まっすぐ進んでいける部分もあるけれども、まあ、その分、捉え方はまだまだ小さくて浅くて、でもまあ年齢を重ねてくることで、エネルギッシュではなくなるかもしれないけど、穏やかにはなるかもしれないけれども、その分広く深く、まあ、捉えられるっていうね、部分はあるかもしれませんね。まあ、言葉だけじゃなくって、まあね、いろんな方と関わる中で、その人たちの思いや、ね、気持ちをこう受け取るって、ね、この仕事本当にいい仕事ですよね。さあ、そんなこと言ってたらもうあっという間に時間が来ちゃいましたけれども、はい、美香子さんのなんかその真摯なね、言葉だけじゃなくシニアの方と接していると、まあ、いろんなことを受け取って、ますますまだまだもっともっと、何か自分ができるんじゃないかなってことを思ってるのかなって思います。どうでしょうか？
そうですね。もう自分もそのシニアの中にだんだん 今年は 入っていくので、なんか自分の体の変化もやっぱりあるので、それもちょっとこう味わいながらじゃないけど、ちょっと大切にしながら、周りにいるシニアの方を元気にできるように、いろんなことをまた学んでいきたいなと思っています。
ありがとうございます。はい、まあね、年齢を重ねながら、その年齢に合った、まあ、私たちもね、一緒に、シニアの方を目指してというかね、見習って頑張っていきたいですね。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうござい
は
ま
い、
した。
栃木県の宇都宮市で活動している松本美香子さんに今日はゲストに来てもらいました。それでは聞いている皆さん、今日も一日頑張って、お仕事、お勉強、いってらっしゃい。
いらっしゃい。